この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口明の音楽屋は始めます。
はい、ということで始まりました。私なんであの時カフェマスター徳松たけしとアシスタントの、
はい、ひじやんです。
よろしくお願いします。はい、しますということでね、この番組は、アーティスト江口明さんが、はい、音楽についてね、いろんなアーティストを迎えて、はい、音楽の話、そして音楽のこう、まあ、その人の歴史みたいなものをね、掘り下げていこうと、そういった番組になっているんですが、
名古屋にいろんな人いて、いやいろんな活動をしてる、
ね、本当にいろんな人いるんです ね、 ね、今までちょっと自分の名古屋の視点がちょっと狭かったなと、まだまだいろんな方がいるということで、今日も素敵なゲストに来ていただいておりますので、はい、江口さんの方から紹介よろしくお願いいたします。
今日またあのギターも歌も大得意の森雅人くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。噛んでしまったけど、こんにちは、森雅人です。
森雅人さんということで、
どうも僕です。
はい、まあ、今回は、まあ、そのバンドもいろいろ組まれているということで、うん、先ほど私、いただいた CD は虹色電鉄という、うん、
はいはい、
バンド
そうです。
バンド名がおしゃれだよ、ね。
そうですね。
巷、
ね、
では虹鉄と言われて
る。虹鉄。あ、いいですね。
虹電じゃないです。
虹電じゃなくて国鉄と一緒ですね。なるほど。いや、これはどういったこう思いが込められた。
いやいや、何だったっけな。あのそうそう、最初作った時にね、はい、あの虹色のレールっていう曲がもう、はい、バンド名が決まる前にレパートリーにあったので、バンド名。さあ ライブが近くなったけど、バンド名そろそろ決めないとねって時に、それがパッと浮かんだ感じですかね。
いや、まあけどね、その他にもいろいろ、
そうそう、まずね、なんでそのバンドができる前にあの東京行ってたんだよね。
そうそう、東京にね15年ぐらい住んでましたね。
あ、15年いたの。あ、
ちなみにそれは音楽、うん、
音楽をやりに行ったんですけど、
はい、
で、あのそういうライブハウスにね、若い頃、うん、あの出まくって一旗あげようとしたんだけど、うん、なぜかあのグラフィックデザイナーであの稼ぐことになりまして
だいぶ間にいろいろあったのか、まあ、何かいろんな縁があってだとは思うんですが、うん、その東京に行かれたのは一人でこう、
そうです、
成り上がるぞみたいな形で行って、そうそうそう、
絶対を自分の音楽は絶対、うん、あのね、受けるはずだ。
なるほど。
それはギター、アコースティックギター、弾き語り、
うん、そ、僕はやっぱバンド志向でしたね。アコーディオンも弾いてたけど、はい、あの最終的にはバンドを作って、まあ、バンド作ってました、実際に。
え、それはもう東京に行ってからメンバーをこう集めて。
そうです、そうですね、う
ん、はい、やっぱりその時のエネルギーっていうのがね、やっぱり凄まじいものですから。
15年
15年やった、いましたね、はい、あの子供ができて帰ってきた感じですかね。
あ、なるほど。やっぱりこの地元にその時に何かその仕事の関係とかいろんな、そうそう、
あのね、保育園とかが、はい、あの待機児童とかってあるんじゃない。
ありますね。
で、あの当時の僕のかみさん、当時の
当時の
当時のかみさんがはい、はい、その僕の息子の母親ですけど、
はいはい、
それがやっぱ自分も働きたい人だったから、
なるほど、
なんかそれがすごく、あの不満みたいだったんで、はい、じゃあなんならあの僕の親も一宮なんで、
はい、
名古屋の方に移り住むのはどうかって言ったら、そういう話にな
った。あ、そうなんですね。うん、あ、その当時、すみません、当時の奥様は、はい、じゃあこちらの方、
い
や、じゃなくて、
それは違います
ね。あ、そうなんですね。うん、
東京で一緒になって、
そうなんです、
ね、東京で一緒になって、東京でバンドも作って、
そうですね、
気づいたらグラフィックデザイナーになって、
うん、はい。
そして気づいたら、今ではちょっと先ほど聞いたら、こう一人の お子様と二人で
暮らしております。
暮らして、うん、なんと、毎日お弁当を作っているということで。
そうなんです。頑張ってますよ。
なるほど。
で、まあ、とりあえず15年やって、はい、で、戻ってきて、うん、名古屋で今度はメンバー集めた。そ
うそう、名古屋に帰ってきた時は、これはね、今度はもうずっと15年間、東京でロックをやっていたんで、
はい、
ロックじゃない音楽も好きなので、聞く分にはね、
はい、
これ
は
ちょっと挑戦してみたいなと思って、ギターを背負って今度はそのジャズセッションとかにこう、繰り出すわけですよ。
はあ、
うん。で、ジャズを弾くんだけど、まあ、ジャズは素人なんで、
はいはいはい。
なかなかいろいろこう、うまいこといかないんだけど、それでもまあ、顔見知りみたいなのができて、
はい。
で、ジャズのやってる人、友達みたいなのができて、
はい。
ジャズのメンバーで今度はバンドを作るっていうことをやってみましたね。
なるほど。うん、じゃあ今では、その、虹色電鉄とは別に、そのジャズバンドも結成されていて。
そうそう。それはね、ジャズバンドなんですけど、
はい。
ただ、ジャズをやってる人間だけで、結局僕が、その自分でオリジナルを歌い始めてしまったので、
はい。
最終的には、その、ジャズテイストな、ロックバンドみたいな雰囲気のものができ
る。ああ、なるほどね、うん。けどやっぱりなんかイメージ、今お話聞くとイメージとしてはなんか森さんがいつもこう中心だったり、うん、その活動の言い出しっぺだったりっていう感じがやっぱ多いんですか？
そうですね。そうです。まあわがままなんで、
自分で。まあまあ、うん、わがままなんですね。
わがまま。そう。まあ、もう自分、まあ、ちょっと、謙遜して言ってますけどね。
ごめんなさい。僕もそのまま受け取ってしまって。
リーダーシップ。
リーダー
言ってもらいたいんですけど。
謙遜してわがままって言ったんです。ごめんなさい。それをなんかね、返せず、あ、わがままなんですね、とか言っちゃいましたけど。リーダーシップがあると。
歌作れるしね。
はい、
で、演奏もできるし、歌えるし。
はい。
だから、そういう要素をみんな持ってるから、どうしてもそうやりたいよね。
なるほどね。まあけど実際何かこうやりたいって思うと、やっぱりもう実際こう体が動くし、ね、最後までこう形にしたくなってしまうという。
そうですね。何でもそうですね。最近、変な話ですけど、去年今年と僕、両親を亡くして、
あら、はい。
で、去年母親が死んだ時に、もうこれちょっともう、ピンときたらもう何でもやろうと。
はあ、
もうなんかこう、やってみたいけど、いつかやれたらいいな、みたいなことって人間いっぱいあると思うんだけど、はいはいはい、
ね、
それはもう片っ端からチャレンジだっていうことにしてしまったんですよ。うんうん、で、それからね、ベースを弾いて歌うってことに挑戦してみたり、ピアノを弾き始めたり。
あ、うん、ピアノも今まで弾いてなかったのにですか。
ピアノこの間、
この間一緒にやった時もね、そうそう、
はい、
ね、ピアノ弾いてくれた、
バッ
グでね。この間の、先週の金曜日に、
はい、
平張りのピアノ調律センターっていうところがあるんだけど、はい、そこに100台ぐらいピアノが展示したので、うん、そこになんかちょっとフラッと行ってしまって、
はい、
思わずアップライトのピアノを買ってしまいました。
いやいや、思わずですか、本当に。なんかちょっとなんか計画的な感じもしますけど、ね。
絶対買っちゃうだろうな
と思って。自分の中で察してはいたんですね、もう。あ、なるほど。まあ、とにかく思い立ったらやろうっていうことですよね。
特に最近、年取ったせいか、もう、そういうふうにして自分で思ってます。なんでも。
エレピじゃなくてアップライト、ね。
そうそう。
ね、
うん。欲しい、いつか欲しいななんて思ってたから、うん、いや、いつかとかって言ってるんだったら。
なるほどね。もう、いつかじゃなく今だということで。
まあ、それは大きなテーマだね。
そうですね。ね、確かに、うん。いや、だから、けど、その、ちょっとね、話は遡ってしまいますけれど、その、やっぱり、アーティストとして東京に行って、気づいたらグラフィックデザイナーになってたっていうあたりも、やっぱりその、今の、もう、とにかく思い立ったら、やりたいことは全部やっていくっていうところに、なんかちょっとつながる気もしたんですが。
そうですね。まあ、そうかな。
これがどういうきっかけだったのかな。
でもね、そういう、広告制作系のバイトを しながら、
はい、音楽活動をされていたのが、
だんだんだんだんこう、ズブズブと、飲み込まれてしまったみたいな感じかな。なるほ
ど。けどなんかね、ちらっとお話聞いた感じでは、その当時、東京では、
結構ね、ポスター。
ね、有名な、こう、街中に貼ってあるようなポスターのデザインもされたりとか、
ね、
そういう話を聞いて、
うん、ただまあそういう生活がちょっとそのずっとこう仕事場に缶詰になったりする生活が嫌になって、
はい、
で独立して フリーランスのデザイナーになったんですよ。そしたら、しばらくさらに仕事が増えちゃって。
あ、へえ、あ、その会社にいた頃よりも、
そうそうそうそう、
はあ、うん。
なので、当時はよく働いてましたね。今は、本当にびっくりするぐらい働いてないですけど、
ね、自分でもびっくりするぐらい、うん、まあけど当時ね、当時働いてた時のいろいろ、うん、まあ、蓄えとか
も そういうのもあって、ね、なんとか生活
は急に生活感の出る話になっちゃいましたけど、はい、うん、なるほど、うん、まあけどその時も音楽活動は並行してやりながら、うん、デザインもやりながらということなので、うん、まあ、音楽活動っていうのはこうやっぱ振り返ってみても常に自分の隣には音楽があった
よ、ね、何より大事なものでしたね、
あ、
ずっと。
なるほど、
まあ、そういうとこね、僕ら結構多いよね、そういう人ね。
なるほど、
うん、まあ、けど音楽はなかなかお金にならないけど、
ね、やっぱりけどね、うん、今までお話聞いてるとやっぱりぽっかり時間、その音楽から離れてる時間がぽっかりだいぶ空いていて、うん、やっぱりある日思い立ってまた再会するっていうね、うん、お話は結構たくさんありましたので、まあ、森さんのように、まあ、何かしらやっぱりずっと隣に、
うん、そうですね、
まあ、江口さんじゃないですけど、うん、音楽が必ずいたっていう形なんですね。
そうです、う
ん、だからそういう意味で言うと一番最初のこの音楽に対する一番の興味が目覚めた時っていうのはいつだったんですか？
僕ね、小さい頃、もう物心ついた頃から、例えば行進曲だとか、そういうものとかの、主旋律はもちろん最初に覚えちゃうんだけど、
はい、
それじゃない、この、なんつうの、例えば低い音の、チューバだとか、はあ、そういうのとかを全部、こう、完コピして口で歌う
こと。子供の時ですか？
そうそう。
なんか、運動会で入場しながら、なんかその、チューバの低い音とかもちゃんと完コピしながら更新して、入場して。
そういうことを、こう、が好きだったんですね。
はあ、うん。で、それはなんか絶対音感的な、
そういう
のとはまたちょっと何か違う。
音楽に興味がすごくだ、そうなんですよ。だから、ピアノは、習ってなかったし、
はい、
なんで、習わせてくれなかったのって親に聞いたら、
はい、
したら、いや、習わせたら一日で途中で帰ってきちゃったからみたいに。
いや、一応習わせてはもらったんですね。
そうらしいです。
あ、だからそのなんかこう、この音符通りとかそういう感覚のじゃなくて、うん、もっと音楽全体というものを、
そうですね、
体で楽しんでたようなお子さんだったんですね。
小学校2年生の時に、母親にチャイコフスキーの交響曲第6番の悲壮ってやつがあるんですけど、
はい、
それのカセット、まあ、カセットテープがいっぱい売ってるところで、これどれかって言って、悲壮っていうのがなんか良さそうみたいにしたので、それを僕が選んだ。
まあ、小学校の時そんなことあります？なんか、そんな、悲壮良さそうとか思います？そうそうそう、みんな泳げたい焼きくん聞いてましたよ。
はい、それがあまりにも、美しすぎて、
はい、
当時。それでそれを毎日毎日聴きながら泣いているっていう、小学2年生です
。はい。
第2楽章、まあ有名なフレーズがあるんですけど、はい、それがあまりにも綺麗で、うん、まあ今でも好きですけど、その。
へえ、それが小学校2年生、子守歌が、チャイコフスキーの悲壮っていうね。う
んうん、もちろん、そのアニメソングとか、そういうのも好きでした。
あ、なるほど、うん。ちょっと安心しました。けどなんかその思春期になって、やっぱりこう、今ね、森さんもギターの弾き語りをやられるわけですけれど、
はい、
なんかそういう部分で、こう、なんか当時影響を受けたな、みたいな。
そうですね。僕はだからずっとクラシックが大好きで、
はい、
音楽っていうのはだから英才教育を受けてる人間が演奏するもので、僕はもうこれから先音楽が大好きで聴く人だって思っていたんですけど、ある日ですね、そういうロックを、転校生の、T 君という子がですね、中学校2年生の時にですね、
はいはいはい、
いろいろ聞かせてくれるよう、
はい、
その子も友達がいなくて、僕もあんまりこう、そんなに友達付き合いが得意じゃなかったので、はい、そいつが、僕に寄ってきて、
はい、
それを聞かせてくれるんですけど、
はい、
で、いろいろ二人でこのロックとかをこう聞いてみる中で、ローリングストーンズっていう。
ああ、それが中二。
それで、
はい、
ローリングストーンズのキース・リチャーズっていう人がですね、
はい、
それがね、 それなら俺でもできるんじゃないかなって感じでギターを弾くわけですよ。
クラシックをずっと聞いてきた何か下地があっての意見かもしれないですけど、うん、これなら
でそれできそうみたいな、
できそうと思って、う
ん、でそのローリングストーンズの当時 VHS のビデオをこう擦り切れるまで見ながら鏡の前でこのギターを弾く真似をしんて、
あ、ギターを弾くんではなく、
そうです、で高校に入ってギターを、はい、買ってもらうんですね。
はあ、うん。じゃあ、いきなり、その、ギター弾きたいっていうところからギターを買ってっていうふうには至らずに。
なんかね、そうそう、高校入ったらやろうって当時は思ってましたね。
それまでは、まあ、なんか、ほうきをギターがして、みたいな、こう、格好といいますか、ポーズ。
足の上げ方。
足の上げ方。なるほど、そういうところから、これなら、俺でも。
その友達とのね、はい、歌がそこにも入ってます、ね。
あ、なるほど。え、あ、その中二の
時の
T 君
の、
いやだったら伏せなくてもいいじゃないですか。なんか T 君とか。
あ、なくなっちゃったんです。
あ、そうなんですか。すみません、なんかね。
はい、すごいすごいいい曲。それ大好きな曲。
それすごく素敵ですね。その中二の時にその音楽、また違う音楽を教えてくれた。やっぱりそういうのね、僕、その、まあね、ちょっとまた、ちょっとさっきちょっと残念なね、お話でしたけれど、僕も今ね、このポッドキャスト、番組を作るっていうのは、もう学生時代の友達と、今でもずっと毎週こう更新して、いまだに中学校の時喋ってたような話を今でもし続けるという、
いいですね。
それがいつまで続けれるかっていうことでやっているので。
出会いだよね。どういう出会いするか。
そう思います。
じゃあこれからもやっぱり音楽を続けていくってことは、そのね、T 君と一緒に音楽を続けていくっていうことに。
そうですね。そう思います。
まさに同じことだと僕も、はい、思います。なるほど。いやなんか。
それは知らなかった。
けどやっぱりとにかく、何かこう、ものづくりというかね。
そうですね。
そういったものがもうすべて、ね、さっき本当に冗談で言ったような形ですけど、今、息子さんのお弁当をね。
そうですね。
毎日、休まず、作り続けてると。もう購買のパンは食べさせてないと、豪語してましたからね。
今のところ、今のところコンプリートで。
コンプリート、
はい。最後まで行くつもりです。
ああ、
すごい。一年半続いて。
これ、なんかその、毎日やっぱりちょっとこう、献立みたいのはどう？
いや、だいぶもうね、鮭、シュウマイ、唐揚げ、鮭、シュウマイ。
まあまあ、まあみんなね、学生は、まあ唐揚げ大好物なんでいいですけど、うんうん、だんだんこう、その、鮭、シュウマイ、唐揚げの、こう、ローテーションで。
は
い、ああ、なるほどね。いや、けどこれはね、うん、やっぱりね、この、学生時代っていうのは、その、まあ、お弁当をね、毎日作ってもらうとか、そういったことのありがたみっていうのがね、分かってても、いまいち、こう、親にね、
ああ、そうですね。
それを伝えれなかったりっていうのはあるんですけれど、どうですか？なんかその毎日お弁当作っていくと、こう、やっぱり。
いや、もう何にも言わないです
よ。何にも。
男の子はそうか、そうか。
何にも美味しかった、もう。
そうそう、特にうちの子、不愛想で。
あら。
なんか、何にも喋ってくんない
。
でもね、多分何か、伝わってるんじゃないかな。
ああ、なあと。
信じてます、僕は。
いや、だからこれ、本当にね、この子供を持つ親の方、特に分かると思います。僕はね、ちょっとまだ、そう、気持ちがあれなんですが。
ご飯作るってすごいな。やっぱ、うまいや
ん。いやいや、すごいですよ。ね、しかも、もう、うまいもありがとうも言わない。
そうそう、言わない。
食べてもくれない人のご飯を、毎日一日も休まず作り続けるって、もう、これまさに苦行ですけど、どこかでこう報われたり伝わってるなっていうのがね。
そうですね。
これはやっぱりクリエイティブですよね、まあ
うん。弁当だけじゃないですかね。晩飯も作ってますからね。毎日毎日。
洗濯もね。
洗濯もしてます。
洗濯
もうなんか疲れて帰ってきても、夜、バンドのスタジオがあるときは、スタジオの前にご飯を作る。
ちゃんと、だからその、スタジオがあるから、うん、今日は晩飯、ちょっとなんか、500円渡して食べといて、じゃなく。
じゃなく。
うん、はぁ。
ちゃんと作るんです。
いやだから完璧主義ですね。
いやいや、そんなことない、そんなことないけど、
はい。
そんなことないけど、なんか、
ちゃんとそこはやり、
そこはちゃんとしたい、
したいっていうね、
自分がしたい、う
ん、だからその中でやっぱりこんだけバンドをさらにまた新しく作って活動してっていうのはね、本当に
その自分の弾き語りもあって、はい、ロックバンドもあって、で今度また新しいのね、
そう、ベースボーカルで始めましたよ。
そうですよね。今度はまた違うパートに変わって、うん、ちなみにそちらのバンド名が
ザ・ボンと言います。
ザ・ボンというね。
それはどっから？
それちょっと長い割に。なんかピンとこないんですけど、いずれ
長いけど
長い割に
エピソード聞いてもみたいなちょっと話しがいがない感じになっちゃうんで、まあけど先ほどねちょっと僕あの映像をちらっと見させていただいたんですが、またちょっと多分こうね今までその森さんが作ってきた音楽とは違って、しかもやはりそのグラフィックデザイナーっていう部分もね、やはりこのバンドのロゴ、そういったものも自分で作ってっていうのは、
そうですね、
だからそのなんか音楽だけじゃなくてなんか全体的に何かこう空間を作っていくようなことが、
うんうん、そう、何でも好きですね。ビデオの編集をしたりするのも好きだし、
へえ、なんかそのザ・ボンのミュージックビデオも自分で、
さっきのはライブのビデオですよね、
はい、うん、
あれも編集して、
編集して、うん、そんな別にもう全く苦ではないわけですね。
苦どころかいくらでもやりたい。ただ時間がこうね、限られてるから。
そうですよね。
やっぱりこう順番つけてこれをね、なんかビデオの編集ばっかりしてたらベースの練習もギターもの練習もしてないみたいになっちゃう。
そうですね。でその間に唐揚げも揚げないとダメですね。
そうそうそう、う
ん、シュウマイも包まないといけない。
シュウマイ
包んではない。
シュウマイはチンチンする
だけ。あ、チンするやつですか。あ、そうですか。もう鮭も焼かないといけないですから、
まあやりたいことをとりあえずやっていくっていうのはね、うん、一番いいよね。
いやー、だからそれをなんかその僕なんかもそのとにかくやりたいことは全部やりたい人間なんですけど、大体こうロゴとか作ると、うん、もうそれで満足しちゃうタイプなので、
うん、あ、そうですか。
はい、だからちゃんとその後こう形としてね継続していくっていうのが素晴らしい、う
ん、
まあ、
そんなできてるかどうか分かんないですけど、
ね、いやいやいやいやいや、まあ今回もね
多分ね聞いてるとやっぱ音に対するセンスがちょっと独特な感じあるよね、
はいはいはい、
だからいろんなことはでも音に集約されてきてるかもね。そういう意味ではもうほとんど楽しみなんだよね。これからどんな音を作るかね。
そうですね、うん、だからやっぱりそのバンドを組むごとにもまたちょっと色が変わってったりっていう、
少しずつこう切り口を変え、いろんな面があるじゃないですか。そのさっきクラシックが好きだって言ったりしたし、けどそういうふうにこういう音楽が好きだからこういう音楽は好きじゃないよみたいなんじゃなくて、こういうのも好きだしこういうのも好きだから。
なるほど。もちろん今でもローリングストーンズは好きだし大好きだしっていうことですね。けどまあちょっとこうポップな爽やかな音楽も好きだしって。
ヒジアンもそういうのね好きだから。まあま
たね、この間ヒジアンさんたちと一緒にやった時なんか1曲25分の曲やりましたから、
ね、あれすごかったね。
1曲25分そう
そう、いや何ですか、構想曲、構想曲ですか、
ね、最後の方でピアノを弾き始める
。ああ、
構想曲ライブでその長さの曲は普通ない。
そうですよね。
そうないですよ、初めて言う。
ちょっとねライブ見てるお客さんがあれこれいつ終わるんだろうぐらいね、あれもう途中で曲変わってんのかなとかね、そういう感じで聞いてるぐらいだったと思いますけど、
でも飽きさせない
飽きさせないっていうね、やっぱちゃんとこうあるわけですね、構成が。それはもともとそういう構成の25分ある曲なんですか。
そうなんです。そう、前に作った CD には16分ぐらいの曲が入ってるんだけど、
はい、
だんだんだんだんまたさらに長くなってきて、もうでもこれぐらいにしようかな。
ああ、もう一応一応今から25分の曲歌うんだったらちょっと時間のことを考えないといけないんですけど、今日は25分の曲ではなく、
はい、そうですね。
あ、そうですか、うん、 ちょっとね、まあ、今回は、まあ、その先ほど、虹色電鉄の CD の中から一曲紹介させていただいた後にですね、なんと今回は生演奏も一曲演奏していただけるということで、じゃあまず先にこちら虹色電鉄の CD の方からですね、バックシートに夕日はたまりという曲をまず聴いていただきたいと思います。
海沿いの道車は走る、僕らを乗せて、しばらく君はたまったままで、窓の外眺めてた。辛いことばかりじゃないさ、大人になるってことは、君のその汚れた人数を書き換えたら、もう一度
ということで聞いていただきました。虹色電鉄でバックシートに夕日はたまりということで、ね、まあ、こう非常にロックなナンバーでしたが、これはどういう、こう
僕のあのさっきも息子の話してた、
はいはい、
息子に対するラブソングです。
あ、なるほど、はい、息子さんに対する。
そうですね、
なるほど。なかなかその歌ももちろん聞いてもらったことは
聞いてると思う。うん。
あ、なるほど。今のところ、反応はないし、あまりこう、 お弁当の反応もない。
恥ずかしいね。
恥ずかしい。まあ、いつか必ず、ちゃんと、お父さんありがとうっていうのを言ってくれる日がね、必ずありますから、はい。
泣いちゃうな。
もう今から想像しただけでも。あ、そうですか。いや、なるほどね。いや、けどこれ、息子さんに対するラブソングっていうのはね、なんかこれが素敵ですよね。なるほど。
そういうのがみんな歌になっていくっていうのはね。
そうですね。
そうですね。そういう、なんだろう、自分が思ってることをそのまま歌にしたいっていう、作り物の、まあ別にフィクションの歌は悪いわけじゃないけど、僕は歌いたいのは、
そういう、
生活の中から生まれる、
まあもちろんね、歌ですから世界中の人々に向けてとかそういう曲もありますけれど、やっぱりただその自分の一番大切な息子さんのためだけに歌いたいラブソングがあるっていうのはね、
生活がね、はい、歌になっていくっていうのが大事だね、
はい、大事ですね、なるほど、
それできる人だからね、
なるほど、そうですね。まあ、あとは、そのね、森さん、弾き語りでも、ね、ご自身でやられた、一人でライブをやることも。
そうですね。最近ちょっと、最近またピアノとか弾き始めちゃったせいで。
はい。
そのうちピアノで弾き語りやりたい。最近なので、ギターの弾き語りのライブはあまりやってないのです
か。あ、そうですか。けど、ピアノなんか特に、あって独学でやるもんなんですか？
わかんないですけど、まあ、独学でやってます。
はあ。一応。なるほど。じゃあ、まあ、今回は、まあ、ちょっとね、このカフェピアノありませんので、ギターの弾き語りでもう一曲披露していただけるということで、
はい。
よろしいでしょうか。ちょっとギターもね、このカフェにあった。
彼はね、はい、今いろんなところでギター教室の先生もしてる
から。なるほど。まさかそのギター教室の生徒も先生がね、裏でピアノ始めてるとは思わなかった。思ってもみないかもしれないですけれど。それは別にいいんですか、なんか。なるほど。ああ、そうですか、じゃあ。
でも、教室の空き時間ずっとピアノから、だから、生徒が来ると、なんか、
うん、
先生だいぶ上手くなりました。
だから意外に生徒の方がピアノは上手かったりとかね。
あるある。
あるある。あるある。あるある。あるある。ということで、そのギターの先生もやる、そのね、腕前で、じゃあちょっと今から弾き語りの方
を、
一曲披露していただけるということで、これはバンドでもやられ
る。バンドでやってる曲を今日はやろうかなと思います。
じゃあすいません、スタンバイの方、よろしくお願いいたします。
この間久しぶりに、弾き語りでライブを一人でやってもらった。
はい、
ナイトカフェ弾き語り。
あ、そうなんですね。
久しぶりだったね、あれ。
うん。そうそう、江口さん、比較的、僕が名古屋に来て、まだ浅い頃に知り合ってるんで、だいぶ長い付き合いなんです、
ね。あ、はい。
しばらく会ってないこともあったけど、また久しぶりに最近、頻繁に会うようになって。
あ、そうですか。なるほど。
やっぱり、面白いね。
江口さんと会うとこう弾き語りたくなるとかあるんですか？
そうかも。
なるほど。じゃあちょっとこれ、じゃあ今度はね、バンドではなく、弾き語りの曲で。
お願いします。
先日両親が、去年母が死んで、父が今年死んだので、まあそういう、父親がもう死ぬなっていう頃に、父親のベッドの横で、いろんなことを思いましてね、その時に人生、どういう、人生なんてこんなもんだよねっていう、父には声はかけなかったんだけど、そう言いたかったという、そういう歌を、一つ聴いていただきたいなと。はい。夢みたいなもんさという曲を聴いてください。このまま行っちゃっていいですか？
はい、
お願いします 君が日々の暮らしの中で感じから目にされて笑えないでいるならば思い出して過ごした日々のこと風が吹く道の上でバスを待っていた頃を来たバスに飛び乗ってどこまで行く行き先なんて知らないよ通り雨が上がって虹を見たこんなことが前にもあっただろう終わらないはずの旅が終わる二度とない夏を待たず振り返るのはまたにしたよ辛いことも笑い合った日々も夢みたいなもんさ通り過ぎた悲しみの数だけを幾度数えたら夜が明けるのだろうか色をなくした写真もいつかは君の記憶とともに燃えてしまうものなのにバスに揺られて考えてたこれからどこへ向かうのか通り雨が上がって西日が差す一人きりの座席に影は落ちた終わらないはずの旅が終わる二度笑い合った日々も夢みたいなもんさ幼い頃にいつも聞こえた穏やかな声も別れの時に君が落とした一筋の涙も悲しみも
出ました。いやなるほど
普通だったらね、はい、あんまり使わないコードをずっと弾いてるね、僕だったら、ね、できない
うん、なるほど、やっぱりそこはもうギターの先生としての、ね、
そ,
そういうことじゃないですね、
そういう響きが、
なるほど、まあ、けどそのテーマとしてね、うん、そのまあ、ちょっとそのご両親が亡くなられてというテーマだったので、
うん、こういう歌もやっぱり今しか書けないんじゃないかな、
そうですね、もうまさにその先ほどの息子さんの曲もそうですけれど、うん、その森さんのこの人生をこう記録していくような、うん、その時にしか歌えないものを曲っていう形に残していくという、うん、
そ
う、ね、いや、
そういうね、できるからね、
そうですね、
それとね、あとあの、まあ、ちょっと前にもあったあの、コンサートライブをね、はい、一緒にやった時にあの僕の歌に合わせてくれたんです、即興で、それがもう綺麗に入ってくるっていうかね、気持ちいい、そういう感じってやっぱり昔あったけど、
はい、
最近なかったなっていうのは、まあ、彼は持ってる気がするね、
この間でもね、あの江口さんの歌うあの、あのボブ・ディランにピアノで入った、
ああ、なるほど。あ、このやっぱり音楽ってその音で関わり合えるっていうのがね、そこはやっぱりかっこいいですよね。うん、だからまあね、一応僕もこのポッドキャストっていう形で、まあおしゃべりでね、皆様のお話を聞くことによって、いろいろこうセッション、僕の中でセッションだと思ってるんですけど。
なんか交流しててね、
はい、
ね、見えないものが通い合ってる部分は、あると、
そうですね、やっぱりその音だけでしか交われない感情とかもやっぱりね、
ありますね、
はい、うん、あると思います、言葉にはできないけれどっていうね、
その言葉にできないからこそ音楽があるっていうふうに思ったりします、
ね、ああなるほど、
そういうとこあるよね、縁もそうかもしれない、
そうですね、だから言葉で済む話だったらその言葉で済ませばいいんだけど、そうじゃないからこそ音楽だったり絵画があったり、
まあ、いろんな
するんじゃないかな、
表現方法があるっていうことですね、
徳さんはお笑いで、
そうですね、まあ、僕はなるべく言葉にしようかなと、はい、
それも技術
だね、いや何もね言葉になってないですけれど、まあまあけどこういう形でやっぱりそのいろんな方とねまたこう関われて、また違うジャンルの方とこうね関われるっていうのは本当にこのね、なんであの時カフェならではだと思いますので、本当にまあこの後もちょっとその森さんのバンドメンバーね、虹色電鉄のメンバーの方もこの後またこの音楽やわに登場するということなので、なんかそこら辺もなんかこううまくこうつなげてコンプリートして聞いていただけたらなと、
あ、そ
う
です
ね、
まあ、僕もちょっと彼らが何をしゃべるか
気になる、
そうですよね、なんかこう
暴露話
暴露大会みたいにならないように、はい、そうやってねやっていきたいと思いますが、まあ本当に今回は素敵なね生演奏も披露していただき、
まああ
とはやっぱりその息子さんとのねいろいろな生活の話までちょっと聞かせていただいて本当にありがとうございました、
はい、
ぜひまたゲストの方にも来ていただきたいなと、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあ今回は桃色電
鉄、それよく間違いした、
本当に申し訳ないです本当にわざとじゃない
です、いや、いいよ、
いや、なんで、なんで笑いなんて欲しくないですから、はい、虹色電鉄より森さんでした、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
星が夢を見てる何億年の彼方、キラキラと音を立てて星が夢を見てる、波が「魚たちの狩り場」「キラキラと音を立てて星も」